さて、朝畑遊水地、何回くらい行ったことがありますか？まあ広いところなんで、どこにっていう話もありますけど、ボードウォークができるところがあったりとか、自然観察ができて、そしてその中をゆったりと歩けるところがあったり、子どもたち遊ばせるところがあったり、いろいろしていますが、そんな朝畑遊水地をみんなで守ってきたという人たちがいらっしゃいます。その中にはいくつかの部会があるんですが、朝畑湿原を守る会として今やウェットランドクラブという名前で活動してらっしゃる竹内彩子さん、お電話つながっています。もしもし。
もしもし。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
元気でしたか？
はい、元気にやっております。
よかったです。
はい、
ここのところね、それでもなんかすごい雨があって、朝方遊水地も気になってました。
はい。ちょうどこの間のですね、うん、7月17日に、朝方ウェットランドクラブでは、お散歩観察会で、ハスの観察会をやる予定だったんですけども、はいはい、その時にですね、一番雨がひどかった日だったんですね。で、結局、結構その、ハスの観察会をやるところが、水に浸かってしまったり、周りが結構、浸水してきたもんですから、ちょっとやれなかったんですけれども。
残念でしたね。はい。まあ、これはでもね、そういう役割を持った遊水地ですからね。
はい。
これはじゃあそれぞれ個人でまた楽しみに来てくださいってことになったわけですね。
そうですね。今がちょうどハスの見ごろで、うん、まあ、今回水に浸かったもののですね、そんなにたくさんは浸からなかったために、花もきれいに咲いておりますので、はい、去年の場合はですね、ほとんど水にかぶってしまったんですよ、ハスが。そうするとですね、ハスって枯れてしまうんですよ。空気を地下に送り込めなくなってしまうもんですから。もともと葉っぱの上を水滴が転がるっていうのあるじゃないですか。
はいはいはい、コロコロっとね。
はい、ロータス効果っていうんですけれども、はい、それは新鮮な空気を取り込むために、葉っぱを常にきれいに保つためにああいう効果があるんですよ。はい、それなんで泥でやっぱり使ってしまうとですね、その空気を送り込むことができなくて、うん、葉っぱとかも枯れちゃうんですね。
まあそんなかわいそうなことになっちゃうんですね。
はい。
まあ、場所的にはね、ちょうど、県立子ども病院のあたりということになりますし、はい、今朝畑緑地として本当に大勢の方が訪れるその場所で、はい、よく整備してらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、いろんな会があるもんですから、うん、特に朝畑ウェットランドクラブの場合には、自然再生ということを中心にやっているものですから、うん、まあ、ああいう湿地環境の場合、人が関わることによっていろんな生き物が住むことができるという環境を作ることができるので、うん、草刈りとかですね、いろんな整備とか、そういうのを朝畑ウェットランドクラブは精出してやってますね。
時間はかかりましたが、本当に見事にいろいろ再生されてきてますね。
はい、まあ、まだまだこれからいろんな人の力借りたいですけどね。
お、はい、どんなプランでいらっしゃるんですか？
まあ、今ちょうどその朝畑緑地という公園が整備されています。うん、でやっぱりそういう拠点となるところができたもんですから、だいぶこう人の関わりというのが増えてきてですね、まあ、私たち朝畑ウェットランドクラブとして、まあ、そこの朝畑緑地のセンターハウスさんといろいろ協力しながらやっているんですけれども、うんうん、他の方たちもいろいろ関わっていただきながら、どうしても人手が多ければ多いほどいろいろですね、まあ、地面を田んぼを耕したりとか、うん、そういうことによっていろんな生き物が生育生息できるという環境ができるもんですから、本当に少しずつですがいろんな方が関わってきてくださってますね。
どういう方たちですか？
例えばセンターハウスさんでは、まあ、去年4月から始まったんですけれども、朝畑マスターっていうのをやってるんですね。
はい、
子どもたちを集めて朝畑のことを知ってもらって、まあ、朝畑の物知り博士になってもらうっていうのを去年からやってるんですけども、うん、 まあ、今年は2回目でまたやっていますけれども、今年から新たな、試みとして、その朝旗マスターに参加しているあのお母さんとかお父さん方、あの子供を待っている間にですね、湿地のいろいろ耕したりとか草刈りをしたりとか、水辺環境を作ったりとか、そういうのもご協力していただいてですね、やってますね。
じゃあ朝旗マスターは子供が対象なんですね。
はい、はい、そうです、うん、
で保護者の方が来ると、保護者の方はその朝旗マスターのためにみんなで、はい、朝旗遊水地を手入れしてくださると。
はい、はい、そうですね。
いい循環ですね。
はい。
でこれで、じゃあその朝旗の遊水地のファンも増えてるってことかな、
はい、と思いますね。やっぱりあのなかなか今水田環境とかに生き物っていっぱいいるんですけれども、そのあぜにこう歩いていくっていうのは、人のあの持ち主がいるところではなかなかできないじゃないですか。
ああ、そうですね。他の方が手入れしてらっしゃる農家さんのね、田んぼだったりすると勝手に入ることはできないですよね。
はい。で、そこはあくまでも稲を育てるっていうことを目的にしていますので、うん、この朝旗緑地の体験農園のあたりっていうのは、もちろんその、ハスを生育させたりとか、米を、作ったりっていうのも目的の一つではあるんですけれども、うん、その周辺のところで田んぼ特有の生き物を見ることができたりとか、
例えば、
例えばですね、まあ、トンボもそうですし、まあ、魚関係が、やっぱり水辺があると、魚とか、まあ、アメリカザリガニって言って、外国のザリガニで、ちょっと、水草とかにとっては厄介なやつなんですけれども、そういうのもたくさん、いるもんですから、そういう本当に今まで身近な生き物として、親しまれてきて、そういう、まあ、昆虫なり、ザリガニとかそういう、ものをですね、まあ、釣ったり取ったり見たりっていうことができるもんですから、だいぶ土日とか、まあ、今は何せ朝旗日陰がないもんですから、すごい暑いもんですからちょっとお客さんが減っている時期ではあるんですけれども、うん、朝早くとかご家族連れでカエル取ったりとか、うん、魚取ったりとかそういうのしてますね。
うん、でそこの朝旗遊水地のね、ハスなども、はい、富士見の中庭に植えられたりしてますよね。
はいはい、そうですね。もともとはですね、朝旗っていうのは、ハスが入ったのは明治時代以降なんですよ。はい。それまであそこに何が生育してたかっていうと、うん、オニバスという、まあ、これ水蓮の仲間なんですけれども、はい、はい、それが生育してたんですね。
うん、
でこのオニバスっていう植物なんですけれども、一年草、まあ発芽して葉っぱを出して花が咲いて実をつけたら枯れてしまうという一年で終わってしまう植物で、なかなかですね、ずっと同じところで生育できないっていう植物なんですね。で、まあ、2010年からまた、その、今、朝旗緑地がある近くのところで、生育が見られてたんですけれども、うん、まあ、長くて7年同じ池で育つことはできるんですけども、その後、こう、徐々に消えてってしまってですね、今は、まあ、朝旗といえば、まあ、ハスとか、本当は、その、オニバスっていうのを前面に出したいんですが、今オニバスの方はほとんどちょっと生育が見られなくなってしまったもんですから、富士の国地球環境史ミュージアムの中庭とか近くの小学校さん の, 小さな池でも、その朝旗の種を保存するという意味で育てていただいてですね。
あ、はい、いいことですね。は
い はい、うん、で今年ですね、龍南小学校さんがですね、朝旗の勉強をするっていうことで授業の一環でいらっしゃったんですけれども、うんうん、その時にですね、小学校に、生えている、まあ、まだ幼い株ですね、それをですね、リュックに入れて、持ってきてくれてですね、ちょっと移植までは子供にしてもらうのはちょっと時間がなかったもんですから大人の方でやったんですけれども、里帰りというのをさせました、
うんうん、自分たちでねそうやって手を入れて育てていく、はい、その一人になったっていうのは子どもたちにとっても誇らしいことですよね。
はい、でその上今朝旗緑地として整備されているもんですから、うん、気軽に家族に連れて来てもらってですね、うんうん、もう一回確認しようとかっていうことができるんですよね。
そうかそうかそうか、
はい、
あれがやったやつだよっていうのが見えるわけですね。
はい
それはちょっと喜びですしね、
はい、なかなかその授業で全てを確認するっていうのは難しいですけれども、うん、そういうちゃんと整備されているところだったらじゃあ土日行ってみようよっていう話にもなると思うんですよ。
そうですね、
はい、
うん、まあ、そういう意味でも本当にこう地道に着実にずっとずっと活動なさってきて、
はいはい、
それが見事に実を結び始めているっていうところなんでしょうか。
はい、やっぱり拠点ができるといろんな方の協力を得ることができるんですよね。
なるほど、はい、大事なんですね。
はい、
で、ちなみにこの夏休み始まりましたが、
はい
はい、何か企んでらっしゃいますか。
それがですね、うん、朝旗は先ほど言った通りですね、暑いんですよとにかく。
あ、そっか。
はい、それなので、まあ、いつもその7月の初旬ぐらいに、うん、ハスの観察会は、まあ、暑いながらも、熱中症対策をして頑張ってやってるんですが、うん、その、7月8月のその他の時期はですね、人を呼んでちょっとやるにはやっぱり熱中症対策っていうのがかなり必要なので。
あ、そうか。
はい、難しいってことです。まあ、その間はですね、一番植物の生育が激しい時期ですので、はい、まあ、ウェットランドクラブとしては暑いながらも朝早くとか時間設定を変えてですね、草刈りをしたりとかそういうことはするんですが、
ありがとうございます。
イベントとしては、はい、ちょっと設定しなくて、次の、まあ、イベントとしてはですね、9月入ってからですね。
そうなんですね。
はい。
そうか、その、暑さっていうのもここのところの暑さってちょっと普通じゃなくなってますからね。
そうですね、うん、もう本当に30分も、朝旗では立ってられないので。
あ、昼間はね。
はい。
じゃあ朝早くの草刈りがあるようですから、そういう方でねちょっとじゃあお手伝いしましょうかって言ってくださる方がいると嬉しいですね。
そうですね、
うん、まあ、そんな場合も含めてまた朝旗遊水地、はい、朝旗緑地のサイトなども見ていただくと皆さんの活動というのが分かるかもしれないですね。
はい、
今竹内さん朝旗ウェットランドクラブって何人ほどいらっしゃいます？
朝旗ウェットランドクラブはですね、うん、まあ、よくそのやっぱり活動する人間っていうのはどうしてもちょっと限られてしまって、うんうん、5人とかやっぱり活動日って言ってもそのくらいになってしまうんですけれども、5
人であそこの草刈るって大変なことでしょ
そうですね、うん、それでもまあいろんな人がこう立ち代わりとか、学生さんとかも短い期間ながら、まあ卒業してしまうと地元に帰ってしまうんですけれども、はい、ちょっとそういった期間に、まあ、こちらに、在学している間は関わってくれたりとかっていうこともあって、若いパワーもありますんで
、はい、そうですね、
はい、
買った草っていうのは全部廃棄されちゃうんですか？
今その朝旗緑地の方ではちゃんとそういう堆肥場みたいなのがあって、そこに草を、運んで、うん、まあ、堆肥として今後利用するみたいな形で、うん、場所を作っているんですけれども、うん、まあ、私たち、まあ、第三航空と呼ばれているところでも水葵の、ところを守っているんですけれども、はい、そこはですね、ある程度塊を寄せておくっていう形で、どうしてもその草をそのままにしておくと次の芽生えが出なくなってしまうものですから、
どかしてあげないとね。
はい、うん、そうですね、はい、 なのでそういった作業はするんですけども、まあ、浅畑緑地の場合はだんだんとそれを生かしていこうという動きにもなってます。
はい、私たちはただ楽しむだけじゃなくて参加をしていくっていうところに未来がありそうですね。
はい、はい、ぜひ聞いてる方もですね、はい、参加してみたいなと思ったら今センターハウスがありますので、はい、いろいろ声かけていただければですね、うん、スタッフの方がいろんなことを教えてくれると思いますので。
そうですね、はい、センターハウスはシネマやってたりとか自然遊びやってたりとか、はい、ずいぶんいろんなことやってくれてますよね。
はい、少しずついろいろ活動の幅を広げてくださったりとか、うん、私たち浅畑ウェットランドクラブとも協力してですね、ちょっと前、浅畑での緑地が主催で、ハス七夕祭りというのをやったんですけれども、
はい、
土日なんかは浅畑ウェットランドクラブが、クラフトをやらせてもらったりとかして、うん、でやっぱりそうやって協力しながら得意分野をこう私たちも提供したりとか、うん、向こうは向こうでやっぱり得意分野があるもんですから、うんうん、もう本当にそういう協力しながらやらせていただいてます。
なるほど、わかりました。浅畑遊水地あたり広いので、浅畑緑地はちょっと真夏の昼間は暑いということでしたけど、そうじゃない涼を求めて行けるところもあったりしますのでね、
はい、
上手に利用して、はい、夏ならではの虫や植物にも出会ってほしいですね。
はい、
はい、今日は